女性に好かれる男性の30の習慣。その1、男は顔ではない。中身で勝負する。女性にモテる男性がどんな人であるのかというと、必ずしも顔がいいとは限りません。もちろん全く関係ないわけではないのですが、優先順位としては低い位置になります。女性が男性を見るときには外見より内面を重視します。女性は将来この人と一緒になるとどうなるのかと将来を考慮した感性があります。将来結婚をしてこの人なら家族を養っていけるのか、子供にとって良い父親になれそうか、人との接し方がうまいか、長期の観点から人となりを判断できる力を持っています。外見で判断するのではなく内面を見て判断しているのです。内面はその人の本性が現れた部分です。リンゴが真っ赤だからとはいえ中身も真っ赤なのかというとそうではありません。外見は美味しく見せかけた装いに過ぎず、中身は全くの別物なのです。しかしここで一つ疑問が出てきます。内面が大切なことは分かった。ではどうすれば中身を見ることができるのか。私もあなたも超能力者ではないため、人の心を透視してみることなんて難しい注文というものです。中身は確かに直接見ることはできません。その人が考えていること、その人が感じていること、その人が大切にしていること、心の中でも覗かない限り見えないように思いますが、実はこれが垣間見える瞬間があるのです。それが習慣です。習慣はその人の内面が外に現れた部分です。口で偉そうなことを言っていても、ブランドで固めた服を見ても、その人の習慣を見ていればその人の本性が見えてきます。習慣は無意識に何気なくしてしまうことです。人の前だけでなく人のいないところでも同じようにしています。その人がどういう習慣を持っているのかで、その人の中身が見えてきます。普段から大切にしていることや心がけていることから、どう考えているのか、どういう性格なのかが見えてきます。習慣といってもいろいろありますが、特に女性に好かれる習慣というテーマでピックアップします。女性は将来を見据えた考え方をしていると言いました。つまり女性に好かれるような習慣はまた自分の将来にとっても良い習慣であり、人からも好かれる習慣というわけなのです。女性にモテる人ほど仕事もでき、友人も多く楽しく生活しています。それはその人の習慣が中心の軸となっているため、周りの状態も良くなっているのです。今一度自分の習慣を見直してみましょう。これから挙げる習慣は意外なポイントかもしれませんが、そんなところこそ女性はしっかり見ているのです。女性にモテる習慣を身につける。女性に好かれる男性の30の習慣。その2、女性は爪が短い人を好む。爪の長い人で女性にモテる男性はいません。爪は典型的なその人の習慣です。爪を見るだけで物事をどう考えているかがわかります。爪の長い男性は爪に溜まった垢を汚いと感じることができない鈍った感性でいます。本来は汚いことであるにもかかわらず気にしない、あるいは放っておくという習慣があるのです。それくらいどうでもいい、それくらい大丈夫、このように適当に考えていることが爪だけでわかります。それも面白いことに、爪は長い人か短い人かの2パターンでくっきりと分かれます。長くも短くもなく、中途半端な人は珍しく短く切られているか、それとも長くなっているかのどちらかなのです。爪の短い人は靴も綺麗で、デスクの上も身の回り品もバッグも揃って綺麗になっています。綺麗にしておくことが習慣になっているため、爪以外にも習慣が現れているのです。女性は特に綺麗好きを好みます。きちんとケアをして綺麗にしている習慣を身につけている人は、自分にも同じようにケアをしてくれると感じるからです。爪が短い人は人付き合いが上手な人です。身近なことをきちんとする習慣を持ち合わせているからです。爪はその人の中身が映し出されているのです。爪は長くなる前に切る。女性に好かれる男性の30の習慣。その3、遅刻をしない。モテる男性には朝が早い特徴があります。私が今勤めている会社は朝9時から始まります。朝の職場のスタートはモテる人とモテない人がくっきりと分かれる瞬間が見える面白いワンシーンです。朝9時前に来る人は約束をしっかり守れる人ということです。会社が9時には始まる、それまでに出社するという当たり前の約束を当然のごとく守ることができている人です。朝9時のチャイムが70分以上も前から出社している人は決まって同じメンバーです。いつもギリギリで遅刻してくる人、あるいは堂々と遅刻してくる人という人も決まって同じメンバーです。その上、遅刻してくる人には必ず言い訳する習慣もおまけになってついています。こんな些細なところからもその人の習慣が見えてくるものなのです。なぜ朝のスタートで分かるかというと、毎日行われる些細な約束事を守るか破るかを見られる瞬間だからです。些細な約束事ほど少しくらい大丈夫という心理が働くため、その人の内面がよく見えてくる瞬間というわけなのです。朝の就業時間をしっかり守れる人は女性にも好かれる性格を持っています。些細な約束を守る習慣を持っていますから、些細なやりとりでも信用ができます。デートの待ち合わせでも場所を間違うことなく、時間に遅刻をすることもなく、ちゃんと守ってくれます。遅刻をしないという些細な習慣ほど女性には好かれる習慣の一つなのです。遅刻をしない習慣を持つ。女性に好かれる男性の30の習慣。その4、話しかけられる前に話しかける。私の見たところ、モテる男性には話しかけるという習慣があるようです。男性は特にプライドの高い生き物です。自分から話しかけるより相手から話しかけてくるまで待つ人が多いのです。なぜ自分から話しかけないといけないのだ。相手から話しかけてくるべきだ。自分からは意地でも話しかけようとしません。話しかける方が地位が低く、話しかけられる方が地位が高く感じられるからです。話しかけると負けだとさえ思っています。こうした些細なことに男性はつまらない意地を張って生きているわけです。話しかけられるまで待っていたところで関係が一向に良くなるはずがありません。一方、モテる人には話しかけるという習慣があります。プライドを低くして話しかけられるまで待つのではなく、自分から積極的に話しかける習慣を持っています。仲良くなることに遠回りをしないのです。素直にさっさと直接話しかけて親しくなります。朝の挨拶にしても仕事を頼んだりするときなど、こまめに話しかけてくれます。そうすることで少しずつ話しやすい雰囲気になり、仲が深まるのです。話しかけられる前に話しかける。女性に好かれる男性の30の習慣。その後、建前を嫌い、本音を好む。いい女性と付き合っている男性は仲が良くなる前から本音で直接話をします。慣れてしまう前は相手との緊張があり、普通は本音より建前で接してしまうものです。相手に失礼のないように様子を見たり、よくわからないので周りくどい表現や自分をきれいに見せたりします。確かに初対面の人とはそうした気遣いも必要になるでしょう。初めて会った人からとんでもなく失礼なことを言われては、相手も気分を害してしまいます。しかし本当にモテる人は建前で接する前に本音で直接接してしまいます。全部をさらけ出すというわけではありませんが、相手の気分を害さない程度でできるだけ本音を出して接していこうとします。建前は遠回りだと感じているからです。建前を意識すると仲良くなるための遠回りになり、会話もたどたどしくなります。往々にして建前は実際には邪魔になっていることに気づくことです。本音を隠している限り、本当の自分も伝えることができていません。話していることが本当か単なるお世辞なのか、はっきりわからない関係のままでは、まず親しくなることは難しいのです。お互いに仮面をかぶった関係では顔が見えないため仲良くなりづらいのです。いい女性と付き合っている男性は嘘を言うことを嫌い、できる限り本音で接します。彼の言うことには嘘はない。こうした信頼関係が生まれ、関係がなおさら良くなるのです。本音は仲良くなるための近道になるのです。建前より本音で接する。女性に好かれる男性の30の習慣。その6、慣れても態度が悪くならない。いい女性と付き合っている男性は、たとえ仲良くなったとしても態度が悪くなりません。往々にして男は慣れると態度が悪くなります。付き合う以前なら大丈夫、無理しないでねと優しく話しかけてくれていました。しかし付き合い始めて慣れてくると、それくらいお前がやれ、お前だったら大丈夫と急に乱暴な言葉遣いになります。この急変した態度に女性はとても敏感なのです。急変する前より後の方をその人の本当の姿と見てしまうからです。慣れて出てきた態度が本当の態度だと思ってしまうのです。人間は慣れてきた時に本性が現れます。 付き合う前は優しくても手に入れるための一時的な演技です。相手のことがよくわからず、まだ慣れていないので餌を振りかざして優しく接してくるのです。こんな男性ほど女性から嫌われるタイプはいません。女性を自分の性欲を満たすためだけの対象としか見ておらず、女性も敏感に反応し、すぐ関係は悪くなります。本当に優しい人は慣れた時に初めてわかります。いくら慣れてもそれでも態度が変わらない人は本物です。それこそいい女性と付き合える男性の特徴なのです。慣れても態度が悪くならないようにする。女性に好かれる男性の30の習慣。その7。女性をお前と呼び捨てにしない。女性を呼び捨てにする男性がいます。相手と仲良くなり、もう俺たちの関係は深いと思い込み、相手の名前が呼び捨てに変わります。もちろん慣れてきて相手の名前として呼ぶならいいでしょう。チコちゃん、チコ。ゆかりさん、ゆかり。かおりさん、かおり。みこさん、みこ。呼び捨ては呼び捨てでも名前での呼び捨てはまだ許されます。しかし、時々名前で呼ぶのではなく、お前と偉そうに呼び捨てにする男性がいます。お前はいいよな。お前もそうだろ。偉そうにお前で相手を呼び捨てにします。お前というのは名前ではありません。相手を見下した呼び方です。慣れた途端にお前、お前と呼び捨てにして偉そうになる男性は女性から嫌われるタイプです。いい女性とは付き合うことはできません。たとえ慣れてもお前とだけは呼び捨てにしないように気をつけましょう。偉そうにするタイプの男性は逆に侮辱されてしまうのです。慣れてもお前と呼び捨てにしないようにする。女性に好かれる男性の30の習慣。その8。自己紹介ができる人は女性から好かれる。自己紹介は子供でもできる基本中の基本です。しかしこれが大人になるにつれてどんどんとできなくなるのが男性です。男性は大人になるにつれてプライドが出てきてしまい、自分から自己紹介するのはプライドが許さないと感じてしまうのです。自己紹介はされる側の身分が高いように感じます。紹介されるくらいですから立派な方であるような印象を受けてしまいます。紹介させてください。こちら営業部の〇〇さんです。紹介される側の人は気分が良くなります。男性は紹介をされたがり、一方で自分は誰も紹介しないのです。自分が誰かを紹介すると目の届かないところで仲が良くなり、自分は仲間外れにされるのではないかと思っているからです。誰かいい人を紹介してほしいとお願いする男性ほどいい人を紹介されません。そんな考えを持つ人に紹介しては自分の品格が疑われるからです。女性は自己紹介ができる男性に好感を持ちます。確かに自己紹介は恥ずかしいものです。しかしその恥ずかしさを乗り越え堂々とできる人には素直さが感じられるからです。この素直さが女性には好感を呼ぶのです。偉そうに見えを張りプライドでガチガチの人より弱そうで小さくても素直な人の方が一緒にいて付き合いやすいからです。恥ずかしくても自分から自己紹介していく。女性に好かれる男性の30の習慣。その9。清潔感は女性に大人気。清潔感は女性に好かれるための大前提です。身だしなみをきれいに整えている人は女性には間違いなく好感を持たれます。清潔感なしに女性から好かれるということは大変に難しいと考えましょう。女性は自分が清潔感を好むため男性にも清潔感のある人に好印象を抱きます。爪が短いことをはじめ清潔感を演出するためには何か一つをきれいにすればいいわけではなく全体的なケアが必要です。ここをこうすればいいというだけでなくあれもこれもと全体的にケアをすることが必要です。特に次のことには気をつけましょう。女性は以下のことには敏感です。女性に嫌われるポイント。肩にふけが落ちている。寝癖がついている。シャツにシワが寄っていたりヨレヨレになっていたりする。クソ。眉毛が手入れされていない。歯が黄色い。歯磨きをしていない。爪が長く垢が溜まっている。髪を染めすぎて傷んでいる。こうしたことは一つ一つは細かいことです。男性は大胆で雑な人が多いわけですが、その中でこうした小さなことを大切にしている人は繊細さが感じられるのです。ついでですから上級編の紹介もします。これができている人は根っからの綺麗好きで本当に清潔感のある人です。清潔感の上級。靴がいつもピカピカである。財布がいつも手入れされている。下着がおしゃれである。ここまでできている人は男性では本当にごく少数です。本当に清潔感のある人は普段人が見ないところまでも気にします。特に靴がいつもピカピカであると財布がいつも手入れされているのいつもに注目しましょう。本当に綺麗好きはいつも手入れをしています。つまりは習慣になっているということです。こうした人は身だしなみは誰かに見せるためにやっているわけではありません。普段は誰も見ない下着までおしゃれにしているのは自分が楽しむためにやっています。他人に見せるために綺麗にしているのではなく自分のためにやっているため見えないところまで気にできるのです。綺麗にすることで自分が気持ちよくなることを習慣にさせることができています。見えないところまで気にし清潔になることを楽しむ人が女性から好かれるタイプの男性です。財布の手入れや下着など普段は見えない内側まで清潔なら本物なのです。清潔感を大切にする。女性に好かれる男性の30の習慣。その10。植物を育てている男性は優しい心の持ち主。観葉植物は主に室内で育てられる観賞用の植物です。部屋の演出や部屋のアクセント、植物が好きな方に人気があります。観葉植物を育てている人は女性に多いようですが、男性でも植物を育てることができている人は例外なく優しい心の持ち主です。植物は人間と同じく育てることに変わりがないからです。人間と同じようなケアが植物にも必要です。単に放っておけば弱ってしまいます。食事でやる水を与えず、いつまでも放置しておけばいずれ枯れます。水をやる時間帯を気にしなければなりませんし、水の量も大切です。日が当たるように気にしなければなりませんし、植物を育てると言ってもなかなか大変です。そんな植物をきちんと育てられている人には自然と好感を持ってしまいます。女性からだけでなく男性からも不思議と印象が良くなるのはそこに優しさが感じられるからです。女性は彼がきちんと育てている植物を自分に見立てて考えます。何の利益や見返りがなくても懸命に尽くし育てている姿を見ながら彼と付き合えば優しくしてもらえそうと連想するのです。植物を育てるというのは完全なるギブギブの精神なのです。自分が与えたからとはいえ相手から見返りがあるわけではありません。お金をもらえるわけでもなく何かをもらえるわけでもありません。植物を育てても全く得られることはないのです。植物を育てることはひたすらこちらから与え続けていかなければならないことです。植物が育てられる人はただすくすく大きく立派に育っていく姿が見られるだけで十分な幸せと感じているのです。これが本当のギブギブです。ギブギブができる男性は女性に必ずモテます。人に愛を与える人が愛されないわけがないのです。植物を育ててギブギブする。女性に好かれる男性の30の習慣。その11。人と人とをつなぐ紹介役は一番好かれる脇役である。人間関係をうまく営める人は紹介を頻繁にします。飲み会や人の集まりなど知らない人同士を自分が仲介役となりこちら〇〇さんですと紹介をして仲間の輪を広げます。もちろん知らない人同士に面識ができれば緊張の糸もほどけ仲が良くなるでしょう。しかし実際は紹介をすることで自分も一緒にアピールができているのです。紹介はすればするほど紹介している人の印象が良くなります。紹介する人は人と人とをつなげるキューピッド役になりますから女性からだけでなく男性にとっても嬉しいことです。仲介として紹介をしてくれる人には感謝をしますし印象が良くなるのです。誰も紹介のない状況なら知っている人同士だけの塊になります。それではせっかく大勢の集まりがあっても人とのつながりが持てなくなってしまうのです。知らない人がたくさんいるパーティーほど知っている人とは一緒にはならず知らない人と一緒になることです。自分は仲介役になりますでしょう。知っている人を知らない人に紹介する仲介役は人間関係を広げられる人です。人と人をつなげる仲介役は一番好かれる脇役なのです。人と人をつなげるキューピッド役になる。女性に好かれる男性の30の習慣。その12。いつも気持ちが一定である。 気象が激しい人は女性には話しかけにくい人に移ります。明るいかと思えば急に怒ったり、そうかと思えばまた元に戻ったりと何を考えているのかよくわからないのです。いつも気持ちが安定している人は性格がどうであろうとそういう人だと思うことができるので接しやすくなります。暗い人は暗い人でいいのです。暗い人は暗い人というキャラクターとして一定しているためそういう人だということで接しやすくなります。しかし気持ちの波が激しいと何を考えているのかと気になりますから一緒にいても大変気を使ってしまうのです。気分に振り回されては嫌なことがあった時には乱暴になります。いいことがあればニコニコします。気分によって態度がコロコロ変わってしまいます。気分に振り回されているため自分で自分をコントロールできていないということです。自分のことをアピールするためにはまず自分の気持ちを一定に保つことを心がけましょう。落ち着いている時が一番自分らしくいられる瞬間です。精神的に落ち着き気分に振り回されていない時が一番自分らしい行動ができるからです。気分に振り回されないようにする。女性に好かれる男性の30の習慣。その13。きちんと目を見て話す。自分に自信がないのか目を見ないで話す人がいます。おどおどして相手の目を見ないで話をする人です。視線をそらされてばかりいると何かやましいことでもあるのかなと思います。心の中で心配事や気になることがあるから堂々と目を見ることができずそらしてしまうわけです。女性は目を見て話す人を好みます。目を見て話す人には誠実さが感じられ発言することに説得力があるからです。下を向きながら好きですと言われても本当かなと疑ってしまいます。本当に好きという気持ちが誠実なら堂々と目を見られるはずだからです。目は口ほどのものを言うという言葉があるように目は口ほどのインパクトがあるのです。言葉の重みより話しているときに目を見て話せるかどうかの方がよほど重要なポイントなのです。言葉より目で話す。女性に好かれる男性の30の習慣。その14。イライラしているはずなのに態度が変わらない。イライラしてそれを態度に出すことに努力は不要です。周りに八つ当たりをしてイライラした表情や態度を取ることは感情に振り回されるだけで構いません。しかし感情に振り回されて自分をコントロールしているのは自分ではなく感情だということに気づくことです。自分で自分をコントロールしきれず自分を見失っているということなのです。一方でイライラしているのにイライラを見せない人は女性からモテる人です。自分の感情を抑えることができる人はつまり自分をコントロールできている人です。イライラしているのにどうしていつもニコニコしているのかなというところにその人の大人らしさを感じます。自分をしっかりコントロールしている人には意志の強さを感じるからです。人間はストレスを感じたときに根性を表します。普段の姿が本来の姿と思われがちですが外見を見ただけの話です。ストレスを感じるときは押しつぶされるときです。未完の中身が出ることは普段はありません。しかし人間がストレスを感じるときのように未完の強く押しつぶせば中身が出てきます。つまりそれが本来の中身だということなのです。人間も同じくその人の中身根性はストレスで押しつぶしてみないことにはわかりません。押しつぶされて中から出てくるものが本来の中身なのです。人間はイライラしたときに本当の姿を表します。普段は綺麗事を言っていても表面だけの話です。イライラしたときに出る言葉や態度の方が本当のその人なのです。中身を見るときにはストレスをかけて押しつぶしてみることが一番なのです。ストレスで押しつぶされてもいつもと変わらない自分でいる。女性に好かれる男性の30の習慣。その15。自分から負け役を買って出る人が女性から好かれる。負けると分かっていて自分から勝って出る人は女性に好かれるタイプの男性です。負けることはプライドの高い男性にはとても嫌なことです。どうせならかっこよく勝って目立ち注目を浴びたいと思います。それがモテる条件だと思っているからです。男性は自分が勝つと分かっているときには偉そうにしますが、負けると分かっていることには急におとなしくなります。これがプライドのあるゆえに出る主です。プライドがあると勝つことだけは楽しめ、負けることには楽しめなくなってしまうのです。謙虚になっている人は勝つことだけでなく負けることも楽しめます。プライドが小さな人は純粋にゲームそのものを楽しんでいますから、勝っても負けても楽しいことには変わりないのです。いつも笑顔で楽しそうに笑っています。負けると分かって自分からそれを勝って出る人はプライドを捨て謙虚になっていないとできないことです。偉そうにする人は女性から嫌われてしまうのです。負けると分かっていても謙虚な姿勢でプライス。女性に好かれる男性の30の習慣。その16。偉そうにする人は女性から嫌われる。嫌われる人に共通していることは自分が偉いと勘違いをしてふんぞり返っているということです。偉そうにふんぞり返る男性は女性に一番嫌われるタイプです。ふんぞり返るということそのものが悪いわけではありません。ふんぞり返ることで相手を見下していることに問題があるのです。ふんぞり返る人は能力や権力があって優れているのでしょう。だからとはいえ他の人を見下しているわけではありません。見下す人が見下されます。自分の実物以上にかっこよく見せる人は人から避けられてしまいますが、その上を説教まで始める人はもっと大変です。これだから女はダメだ。女に仕事をやらせても無駄だ。女はおしゃべりばかりで仕事をしない。性的な部分まで突っ込んだ説教をする人が一番嫌われてしまうのです。自分の素晴らしさを披露した後から性の違いでを説教する人は当然ですが一緒にいたくないと思ってしまうのです。私もふんぞり返っている人は苦手です。話していても俺はお前より頭がいい。お前なんて低レベルというオーラが出ています。口には出さなくても態度で侮辱されている印象を受けてしまい一緒にいて疲れてしまうのです。偉そうにしないようにする。女性に好かれる男性の30の習慣。その17。地位が高くなればなるほど謙虚でいること。これほど偉い人がこれほど腰が低いなんていないが。このように驚かれるくらいの人が好感が一番持たれる人です。本来たくさん勉強や仕事をして評価され地位が高くなれば一般的に言われる偉い人と呼ばれるようになります。確かに他の人より仕事ができて物事をよく知っている分偉いことを否定するつもりはありません。しかし世の中には偉い人になったばかりに嫌われてしまう男性が数多く存在します。偉くなったならその分好かれてしまいそうです。しかし大手になり偉そうな態度を取ってしまうことで一気に印象を落としてしまうのです。大変もったいないことです。偉くなった分周囲から好かれてもいいのですが実際は偉くなればなるほど人から嫌われやすくなります。では地位のある男性はどうすればいいのでしょうか。腰を低くして謙虚になればいいのです。肩書きを知らなければ掃除のおじさんと間違えてしまうくらい普通にします。当たり前に目立たず謙虚で腰を低くして全ての人と接します。それでいて仕事はしっかりこなせ物知りである人が一番好かれるのです。腰の低さと地位の高さの大きなギャップが逆に相手には良い印象となるのです。腰の低さは意識しないとなかなかできないことです。偉い人は流れに任せてふんぞり返ってしまいます。しかしぐっとこらえて偉くなるほど腰を低くすることを心がけることが大切なポイントなのです。地位が高くなればなるほど腰は低くする。女性に好かれる男性の30の習慣。その18。飲みに行こうと誘うと逃げられる。ご飯食べに行こうと誘えばいい。女性を誘うとき飲みに行こうという誘い方は女性が最も苦手とする誘われ方です。飲んで酔わせないと話せないことやできないことをさせようというニュアンスが感じられるからです。なぜアルコールなのか、普通の食事はダメなのかと不思議に思うわけです。男性は自分の性欲をバレないように隠しているつもりですが、直感の鋭い女性はきちんとそのニュアンスを感じ取っています。大抵この直感も当たっていて飲みに行こうという誘い方をする男性は女性を性の対象と見ています。誘い方一つで男性が何を望んでいるのかが分かってしまうから女性の感は鋭く怖いものです。男性の飲みに行こうほど言ってはいけない誘い文句はないのです。男性はお酒の力に頼ってコミュニケーションの取りがちです。その状態では言いたいことも言えず仲良くなりたいと思っても女性と仲良くなりにくいのです。では女性を誘うときにはどうすればいいのでしょうか。食事に行こうと誘えばいいのです。食事に行くことにはいやらしさが感じられません。酔いに行くのではなく美味しいものを一緒に食べに行くことは女性にとっても受け入れやすい誘われ方です。 お酒のアルコール性が感じられないため、スマートでストレートな誘い方です。しかし、せっかくですから、もっと受け入れやすい誘い方を紹介しましょう。ご飯、食べに行こうです。ご飯とはいえ、白米のことを言っているのではなく、食事する全般の一言でご飯と表現します。食事を誘うことはそれでもいいのですが、食事という響きにまだ少し硬い雰囲気が残っています。レストランでフランス料理でも食べに行くのかという緊張感の帯びたイメージが残っています。柔らかい言葉として食事の代わりにご飯という言葉を使って誘えばいいのです。女性の間では食事に行くというフレーズよりご飯食べに行くというフレーズの方がよく使われ親しみがあります。飲みに誘うのは十分に親しくなってからです。親しくもない時からいきなり飲みに誘うことは断られに行くようなものなのです。女性に好かれる男性はいきなり飲みには誘いに行かず、まず初めは軽くご飯に誘うのです。ご飯食べに行こうと誘う。女性に好かれる男性の30の習慣。その19。身だしなみはモテる男の基本。人の外見だけでは中身は見えません。しかし実際のところ人間は外見で人をある程度判断してしまいます。だらしない格好の人よりきちっとした格好をしている人の方が教養があり頭が良さそうに見えます。実際にはそうではないかもしれませんが、そういうふうに見えてしまうことは事実としてあるのです。いくら中身が大切だとはいえ、最低限として外見も整えてケアをしておく必要があります。女性はだらしない格好をした男性よりきちっとした格好をしている男性の方に好感を持ちます。身だしなみは女性に好かれる基本中の基本と考えておきましょう。確かに男性は中身が重要ですが、ある程度清潔感のある外見が初めにあってのことなのです。きちんと身だしなみを整えておく。女性に好かれる男性の30の習慣。その20。些細なことにもありがとうが言える。どれだけ小さくて些細なことにありがとうと言えるかが、モテるかモテないかの境界線の分かれ目です。ありがとうと言うほどのことでもないと思ってしまう男性は、女性からは感謝のできない人と思われます。男性は大きなことだけ感謝しがちです。大きなことだけに感謝をする男性は、小さなことにはこれくらいまあいいかという気持ちから感謝を省いてしまうのです。しかし些細なことに敏感な女性には、些細なことにありがとうと言える男性がかっこよく目立ちます。小さなことまで気づけ、きちんとありがとうと感謝ができる男性が、女性からはとても知性的でかっこよくするのです。お茶を入れてくれたことにありがとう。服についている汚れを取ってくれてありがとう。落とし物に気づいてくれてありがとう。わからないことを教えてくれてありがとう。こうした小さな感謝を大切にしている人が、女性から好かれる男性なのです。小さなことに気づきありがとうと言える習慣は、女性から好かれる条件なのです。小さなことにもありがとうと言えるようになる。女性に好かれる男性の30の習慣。その21。自分以外の人にも優しい。女性は男性を見るときに自分以外の人と接しているときを注目します。本当にいい男は自分以外の人にも優しく接します。男性や子供、お年寄りやお店の店員まであらゆる人に優しく接します。例えばレストランでの食事のときです。男性はレストランで女性と食事をするときには、往々にして気づかないうちに本性を出してしまいがちです。男性は女性には紳士的で丁寧に接します。どれが食べたい、何がいい、今日は俺が踊るよ。このように優しく接してきます。しかしウェーターやウェイトレスには、おい水を出せ、食事はまだなのかと急に言葉遣いが荒っぽくなります。その様子を見て女性は、これが本当のキャラクター、私というときは仮面をかぶっていると感じてしまうのです。自分は女性だから特別優しく接してくれている、普段の彼はこういう人なんだ。勘の鋭い女性は一発で見抜いてしまうことができるのです。実際男性の良し悪しは、お店でサービスを受けるときにはっきりわかります。レストランでは食事をするときサービスを受ける側なのでお客さんとなります。普段より偉そうに高飛車になれる瞬間です。お金を払う側なので偉そうな態度になるのです。女性と接しているときには、紳士的でもお店の店員と話すときに急に高飛車になると、そこで化けの皮が剥がれてしまうのです。お金を受け取る側ではなく、支払うお客側でもどれだけ親切で丁寧であるかがポイントです。意外なところですが、こんなところを女性はしっかり見ていますし、それで男性を判断しているのです。女性に好かれる男性は、すべての人に優しく接するのです。すべての人に優しくなる。女性に好かれる男性の30の習慣。その22。女性にだけ優しい男性は要注意。人によって態度をコロコロ変える人は、人を見て判断しているということです。無意識に人の評価をしてしまい、その評価に応じて自分の態度を変えます。地位の高い部長や社長にはペコペコします。ですが、地位も肩書きもない平社員には、偉そうな態度を取って幅を利かせます。社長にペコペコするまではいいのです。その後、部下に対して偉そうな態度を取ることに問題があるのです。つまり自分の中で、この人は価値がある、この人には価値がないという評価を無意識に態度で表現してしまっているのです。同じ男性としても、こうした人は感じが悪いものです。特に女性に限って優しい男性は要注意です。いつもは偉そうにふんぞり返っているにもかかわらず、女性と一緒にいると急に態度が変わるのは、何かを企んでいるからです。つまり女性を性の対象として見ているから、優しく接しているのです。女性である自分以外の人と接している時の姿が、その人の本性が見られる瞬間です。女性は女性に限って優しくする人を逆に警戒してしまいます。女性という時に限って、明らかにいつもと違う態度の人を女性は敏感に反応し、男性の下心を見抜いてしまうのです。本当に好かれる男性は、男性にも女性にも性別に関係なく優しいのです。性別に関係なく優しくなる。女性に好かれる男性の30の習慣。その23。女性は笑顔の男性に惹かれる。女性は華やかな生活を望みます。綺麗にお化粧したり、服装にお金をかけたりしてしまうのは、自分の生活の神につながると考えているからです。お金持ちと結婚したがる心理も同じです。お金持ちと結婚すれば、美しい一戸建てや自由に使えるお金ができるため、生活の華やかさにつながります。また女性には笑顔も華やかさの一つと考えます。いつも楽しそうに笑っている人には、花のような笑顔があります。ファッション雑誌に掲載されているモデルさんたちは、必ず笑顔です。楽しそうに笑っていると、その人が着ている服の生活も華やかに見えてくるからです。同じ原理で、笑っている男性も魅力的に映ります。笑いながら仕事をしたり、話をしたり、挨拶したりしている男性は、楽しそうに生活をしている雰囲気が出ています。笑っている男性も魅力的に映り、惹かれてしまうのです。女性に好かれる男性はいつも笑っている男性です。話しかけている時だけでなく、何かといつも笑顔になっている人は、女性にも楽しそうに見えているのです。笑顔を絶やさないようにする。女性に好かれる男性の30の習慣。その24。自腹で遊んでいる男性が女性に好かれる。遊びは遊びでも、親のお金で遊んでいるか、自腹を切って遊んでいるかで全くの別物となります。親のお金は努力も苦労もせず手に入れたお金ですから、遊びに対する姿勢も遊びです。親のお金だからまあいいかと適当な考えが根底にあるため、お金のありがたみを感じません。ですが、自腹でお金を払うとなると、話は全く違います。遊びとはいえ、本気さが伺います。自分のお金ですから、いくら小さな金額とはいえ、痛みがあります。使えば使った分だけ確実に自分のお金が減ってしまいます。しかし自腹を切ってまでも遊んでいる人には、それだけ本気さや真剣さがみなぎっています。つまりはそれだけ本当に好きなことだということです。お金を払ってでもいいから遊ばせてほしいということには、それだけ一生懸命さが態度に出ます。その独特の雰囲気が女性には魅力的に映ります。女性に好かれる男性とは、自分のお金で遊んでいる男性です。自分のお金で支払うとき、男の魅力的な雰囲気は出てきます。自分のお金なら、遊びにも必死の気持ちが込められるため、態度や目つきが魅力的になります。自分のお金で本気になって遊ぶ。女性に好かれる男性の30の習慣。その25。体験談を話す男性に好意を持つ。いつもお説教ばかりする男性は、女性だけでなく男性からも嫌われます。 自分はできていないくせに完璧にできるかのように偉そうなことを言います。こうしたお説教は大抵論ばかりが並べられていて、自分の体験が全く入っていないのです。お説教親父が嫌われてしまうのは論ばかりを話しているからです。人と会った時には挨拶をしろ。声が小さいと相手に聞こえないじゃないか。どこかの本で一度は読んだような言葉ばかりが並び、聞いていても感動がなく退屈です。話は話でも単なる論ではなく、体験談が混じった話は一転して説得力が出てくる話になります。実際に自分が体験した話を元にして説明してくれる方が、実際に体験した話だけあって強く印象に残るのです。以前に挨拶をしなかったからひどく叱られたことがあってね。挨拶はした方がいいね。声が小さいから電話でのやり取りで失敗したことがある。声は大きい方がいい。自分が実際に体験した失敗談を交えて教えてくれると説得力があり素直になって聞けます。女性に好かれる男性は自分が体験した失敗談を元に教えてくれる男性です。偉そうに教えるのではありません。恥ずかしい自分の失敗談を交えて話してくれるから温かみが感じられ、うなずきながら聞けるのです。お説教は自分の体験が入っていないと全く説得力がないのです。お説教は自分の体験を交えて話す。女性に好かれる男性の30の習慣。その26。直球型ほど女性にモテる。女性は素直な男性を好みます。単純な話で素直な人の方が付き合いやすいからです。素直とは野球でいうストレートのことを言います。話す内容も直球、表現もストレート、態度や表情も感じているそのままが顔に出る。こうした人とは一緒にいて疲れません。何を考えているのかが大体わかるため、気を使う必要がなく、疑う必要もなく気が楽だからです。素直であるというだけで何もしなくても信用してもらえるようになります。しかし素直でない人はいつも裏があります。話をしている内容がその人の本心かどうかがわからず信用ができません。裏があるだけにどんな裏があるのかがわかりません。話していることは本当かもしれないし嘘かもしれない。素直でないということはつまり変化球なのです。どう変化するかがよくわからないから実態がつかみにくくわかりにくい。一緒にいても何を考えているのだろう。話していることは本当かなと心配事を考えてしまい付き合いづらいのです。女性に好かれるためには基本として素直を心がけることです。女性もあなたに素直でやってほしいと願っています。当たり前のことと思うかもしれませんが大きな意味があります。直球型になる。女性に好かれる男性の30の習慣。その27。興味を持つ人が興味を持たれる。その本面白そうだね。どこで買ったの？男性が自分のしていることに興味を持ってくれると女性は嬉しくなって話し始めます。話しかけてくれたり質問したりすることも同じです。そうそう、これ前から欲しかったものなのと話が始まります。女性は興味を持ってくれる人に興味を持つようになります。自分が身につけているものは当然自分が興味を示しているから身につけているのです。読んでいる本も自分が興味を持っているから読んでいます。そうしたものをあなたも一緒にそれ面白そうだねと興味を示し同感してあげると女性も気のある人が現れたと喜びます。待ってましたとばかりに話をし始め同時に仲も良くなります。細かいところを褒めたりする男性がモテるのはそのためです。誰でも自分に気をかけてくれている人にはこちらも気をかけてしまいます。それが興味を持つ人が興味を持たれる仕組みなのです。女性のしていることに興味を示す。女性に好かれる男性の30の習慣。その28。若い時期に限定して言えば貯金より自己投資を重視する。若いうちからひどく貯金をしている人がいます。これは受け身の姿勢の表れです。もちろん将来の病気や入院のためにある程度の貯金をするならわかります。そういう不足の事態はあります。また大きな夢がありそのためにお金を貯める必要もあるでしょう。やることが明確になっているため意味のある貯金です。100万円くらいは必要になるだろうと具体的な金額がわかるはずです。しかし何かがあった時のために貯金をするなら話は一転します。何かがあった時のためというのは曖昧です。具体的な貯金理由が明確になっていない。何かがあった時を考え始めると妄想が膨らみすぎて再現がありません。いくら貯金をしても足りないように思えてくるからです。するとどのような性格になるでしょうか。貯金ばかりになる一方行動をしない性格になってしまうのです。自然とあらゆることに受け身で消極的になります。お金を使わない方法は何もしないに限ります。買い物もしない、服も買わない、飲みも行かない、本も読まない、家から出ない、何もしない。これほど早くお金を貯める方法はありません。ですが一方で魅力を磨く多くの機会を失っているとも言えます。女性から見て貯金ばかりをしている男性は保守的に映ります。貯金で頭がいっぱいになっていると行動が控えめになり付き合いも悪くなります。何かを一生懸命に打ち込んでいる男性の姿に女性は惚れる一方で何もしていない男性ほど魅力を感じることはありません。貯金はしすぎても良くないのです。お金を使って楽しむ多くの機会を失うことになるからです。若い時期に限定して言えば貯金より自己投資を重視しましょう。特に若い時期はどんどんとお金を使って自己成長に変える時期です。10代や20代では貯金を考える必要はありません。健康は十二分であり、もし物時を考えるにはあまりに早すぎる時期です。それより自分にお金を使って本を読んだり映画を見たり旅行をしたりと人生を楽しんで豊かにしなければなりません。それがその人の豊かさになり成長になり魅力へとつながるからです。どうして思えるような使い方も本人が楽しんでいる使い方なら何か得られるものがあることでしょう。自由に行動できる時間とお金があるのは若いうちだけです。その時期に自己投資をして自分磨きをしておくからこそ女性に振り向いてもらえる男性になれるのです。若い時期は貯金より自己投資を重視する。女性に好かれる男性の30の習慣。その29。自分で決断できる男性に女性は惹かれる。自分で自分のことを決められるようになることを決断力と言います。人生の中では選択の連続であり、またそれだけ決断が必要な連続です。しかし時々自分のことを決められない男性がいます。君が決めてよ。どちらでもいい。好きにしていいよ。こうした答え方をする男性は一見優しい男性に思えることでしょう。しかし間違いないでください。こうした言い方をする人はつまり責任を持ちたくない気持ちの表れです。自分で決めると自分が責任を背負わないといけなくなるから他の人に決めてもらって責任を回避したいと考えているのです。決断力のない人は決まって責任力のない人なのです。女性に好かれる男性は自分で自分のことを決められる男性です。自分で責任を持つから決断することができるようになります。このように責任を持つというオーラを出している男性に女性は惹かれるようになります。自分で自分のことを決められないのに女性を引っ張ってくれたり守ってくれたりするはずがないと感じてしまうからです。決断力のある男になる。女性に好かれる男性の30の習慣。その30。個性を深めることが一番の自分の魅力となる。男は男らしく、女は女らしく。よく聞く一言ですがおかしいなと思いませんか。男には女のような人もいれば女にも男のような人がいます。無理やりそうしているわけではなく最初から自然とそういう性格の人です。にもかかわらず男は男らしく、女は女らしくというのは型にはめるような言い方です。自分の本来の性格を抑えて世の中の一般的な常識に身を染めなさいと言わんばかりに聞こえます。これでは金太郎飴です。金太郎飴はどこで切っても同じ顔が出てきます。男がみんな男らしくなってしまうと気にしすぎてしまい、金太郎飴のようにどこを見ても同じような顔になってしまいます。男がみんな男らしくなり、女がみんな女らしくなっては、金太郎飴のようにどこで切っても同じ顔が出てくるようになります。そこには魅力の個性も感じられません。一般化されているだけのことであって、素晴らしい個性というわけではありません。男は男らしくなる努力をする必要はありません。それよりもっと自分が自分らしくなる努力をする方が大切です。自分にだけは初めから完璧になることができています。女のような男が無理をして男らしくなったところで本人の自然な姿に反しているのでうまくいかないことでしょう。また男らしい女も無理をして女らしくしたところで本人の自然な姿に反しているため、これもうまくいかない。個性を前に出して突き詰める方が本当の魅力が出ます。世界で一つだけである自分をもっと深めるのです。 当然オタクになったり一般とはかけ離れたりすることになってしまうでしょう。変人扱いされるかもしれない。しかし自分を突き詰めた結果ならほとんどの人がおかしいと思ってもその良さを理解してくれる人が必ずいます。自分を突き詰めた結果がその人の本当の魅力になります。ハリウッドスターの一人であるジャッキー・チェンは成功した理由を個性を貫いたからと言っています。ジャッキー・チェンはアジア人です。それまでハリウッドスターといえば欧米人で身長が高くルックスの良い人物とされていました。彼は体格も顔つきも全く異なっていますから他の俳優のように演じようとしませんでした。それは自分には合わないからです。顔も形も体格も育ちも全然違うため同じようにしようとしても初めからできるわけがないのです。しかし相手にとっても同じです。アジア人であるジャッキー・チェンは欧米人が真似をしようとしてもできないことです。顔も形も体格も全然違うからです。ジャッキーは自分だけの特徴を前に出して自分を貫こうとした結果成功できました。他の人の真似をして成功するのではなく自分だけの特徴をアピールして徹底的に生かした。自分が他の誰かになろうとしても実はそれは初めから不可能なことです。自分は自分以外の誰でもないからです。にもかかわらず世の中には自分以外の人になろうとする人がなんと多いことでしょう。アイドルが着ていた服を真似してきたり流行や最先端を追いかけたりすることに一生懸命になっています。しかし考えてみましょう。自分にとっての最先端は自分を突き詰めた結果あるものです。流行を追いかけた最先端は他人が良いと評価するものに振り回されているだけで自分が良いと感じているわけではありません。他人の評価を追いかけているだけです。他人の好き嫌いを基準に生きるのかそれとも自分の好き嫌いを基準に生きるのかということです。自分にとっての本当の最先端は個性を突き詰めた先にあります。雑誌やテレビの中にあるわけではなく自分の中にあるのです。その自分だけの魅力に気づき深めていきましょう。ジャッキー・チェンが成功したように自分だけのオリジナルの魅力を出せます。みんなと同じでは金太郎飴です。世の中はみんな金太郎飴になることが良いと思っているようです。金太郎飴にならないようにする。女性に好かれる男性の30の習慣まとめ。その1、女性にモテる習慣を身につける。その2、爪は長くなる前に切る。その3、遅刻をしない習慣を持つ。その4、話しかけられる前に話しかける。その5、建前より本音で接する。その6、慣れても態度が悪くならないようにする。その7、慣れてもお前と呼び捨てにしないようにする。その8、恥ずかしくても自分から自己紹介していく。その9、清潔感を大切にする。その10、植物を育ててギブギブする。その11、人と人をつなげるキューピッド役になる。その12、気分に振り回されないようにする。その13、言葉より目で話す。その14、ストレスで押しつぶされてもいつもと変わらない自分でいる。その15、負けると分かっていても謙虚な姿勢でトライする。その16、偉そうにしないようにする。その17、地位が高くなればなるほど腰は低くする。その18、ご飯食べに行こうと誘う。その19、きちんと身だしなみを整えておく。その20、小さなことにもありがとうと言えるようになる。その21、すべての人に優しくなる。その22、性別に関係なく優しくなる。その23、笑顔を絶やさないようにする。その24、自分のお金で本気になって遊ぶ。その25、お説教は自分の体験を交えて話す。その26、直球型になる。その27、女性のしていることに興味を示す。その28、若い時期は貯金より自己投資を重視する。その29、決断力のある男になる。その30、金太郎飴にならないようにする。